町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。内外の市場では7月から9月期の四半期決算の発表が続いていますが、日経新聞が昨日までに発表した972社を集計したところ、上場企業の2020年3月期の純利益は前期比 4% の減少と、2期連続の最終減益になる見通しです。世界的な自動車販売の低迷や米中対立を懸念した設備投資の減少で、幅広い製造業で利益が減りそうなんです。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。この番組では政府が10月からの消費増税対策を万全にしたつもりの中、アメリカと中国、アメリカとヨーロッパの貿易戦争の激化が加わって経済の減速懸念が高まっているというエコノミストや町田さんの見方を何度も紹介してきましたので、嫌な予感というか予測が的中したなという感じもしますね。
そんな中で今週は製造業じゃなくても心配なサービス業がある反面、製造業でも頑張っているところがあることもお伝えしようと思います。はい、皆さんの会社にとってもそういう会社はヒントになるかもしれません。ここはどうか注意深く聞いてください。
確かにそういう視点は大切ですので、聞き逃すわけにはいきません。それではこの後早速、町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、まずは今週10位のニュースです。
キャッシュレス関連の人材に特需、派遣社員に時給1900円の高給も。10月からの消費増税に伴い、キャッシュレス決済のポイント還元制度が導入されたのをきっかけにして、端末処理の営業などに関わる人材の需要が急増しています。人材サービス大手のエンジャパンの調べでは、こうした営業、企画営業、ラウンダーの仕事で関東での募集時の平均時給が9月は1827円となり、前の年の同じ月、前年同月に比べて73円上がったとのことです。
昨日の夕刊では都内のある人材派遣会社は、クレジットカードや電子マネーを処理できる端末の営業スタッフを時給1900円で募集していると伝えています。どこの会社ですかね。続いて9位のニュースは、
イラン、核査察を妨げ IAEA と対立、ウラン濃縮も再開。 IAEA 国際原子力機関は昨日の特別理事会で、イランが IAEA の査察官の活動を妨げたとされる問題を協議しました。女性査察官の拘束疑惑などをめぐって各国からイランへの非難が相次ぎましたが、イラン側はこれを否定しました。その一方で昨日、イランはアメリカの制裁への対抗措置としてウラン濃縮も再開しており、国際社会からの批判が一段と強まっています。
イランはアメリカによる制裁への対抗措置として核合意の履行義務を段階的に停止しています。昨日は第4弾としてイラン中部の地下施設でウランの濃縮を再開した。近く濃縮度を原発燃料などに使用される 4.5% 程度にするとのことです。特別理事会では、アメリカがイランによる女性査察官の拘束はひどい挑発であり、このような行動は容認できず報いを受けるべきだと非難しました。EU ヨーロッパ連合も深い懸念を表明し、将来このような事件が起きないことをイランに求めると述べた。査察は崩壊の瀬戸際にあるイラン核合意の最後の砦的な側面があるだけに、非協力的な態度が続けば深刻な状況に陥りかねません。8位のニュースは、
RCEP 年内妥結を断念、インドが離脱も示唆。RCEP 東アジア地域包括的経済連携をめぐり、日本や中国、韓国など交渉参加16カ国は月曜、目標だった年内の妥結を断念しました。貿易赤字の拡大を懸念するインドが関税撤廃で慎重姿勢を崩さなかったことが障害になったとのことです。インドは会合後に、 RCEP の交渉には今後参加しないと各国に伝えており、枠組みそのものが揺らぐ恐れも出ています。
RCEP は2013年から日中韓のほか東南アジア諸国連合やインドなどが交渉を進めてきました。合意すれば世界の人口のおよそ半分、貿易額のおよそ3割を占める巨大な自由貿易圏ができます。ところが2017年、18年、19年と年内妥結を目指しながら3年連続で失敗した。インドのモディ政権が経済の減速懸念が高まる中で貿易赤字の拡大を嫌っているということです。7位のニュースはこれです。
3メガバンクの4月から9月期中間決算が3年ぶりの減益に。今日の日経新聞朝刊は、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループのメガバンク3行の2019年4月から9月の上期連結純利益が前年同期から 10% 程度減り、1兆3000億円強になった模様だと報じました。3メガバンクの上期としては3年ぶりの減益となります。低金利による収益力の低下が鮮明になっています。
3メガバンクは来週今年の上期決算を発表する予定。3メガに限らず金融機関はどこも世界的な低金利に四苦八苦しています。では第6位のニュースは、
アメリカパリ協定離脱を正式に通告、大統領選でも争点に。アメリカのポンペオ国務長官は月曜、地球温暖化防止のための国際的な枠組みパリ協定からアメリカが離脱するための手続きを開始したと発表しました。アメリカは CO2 の排出量で中国に次ぐ世界2位ですが、ポンペオ長官はアメリカ企業や労働者が不公平な経済的負担を強いられると強調しました。
アメリカ政府は2017年6月にパリ協定離脱を表明したものの、実際に手続きが始められるのは発効から3年後にあたる今週月曜、今月4日となっていた。実際に離脱できるのは来年11月4日以降のこと。アメリカではトランプ大統領ではなく民主党候補が大統領選に勝てばパリ協定への再加盟が実現すると期待する声も出ています。でこの話とは全く関係ないんですが、昨日アメリカではニューヨーク州の最高裁判所がトランプ大統領に対し、大統領の慈善団体、トランプ財団を通じて集めた寄付金を大統領が政治活動などに不適切に使用したとして、その資金返還のためにおよそ2億1800万円の支払いを命じました。財団はトランプ大統領が32年間にわたって理事長を務め、慈善活動をしてきたんですが、財団を通じて集めた寄付金を2016年の大統領選挙の際に政治資金や大統領の個人的な支出に充てたというのです。去年、ニューヨーク州司法長官から提訴されていたものですが、トランプ氏がようやく和解に応じ、財団の運営に不備があったことを認めました。一方、ウクライナ疑惑でもトランプ大統領は下院民主党の厳しい追及を受けており、トランプ氏にとって今回の大統領選挙は当初の下馬評ほど簡単なものでは済まないのかもしれません。雲行きが変わりつつあるのかどうか見守っていく必要がありそうです。5位のニュースは、
アメリカの司法省がツイッター元従業員らをスパイ行為で起訴。アメリカの司法省が SNS 大手ツイッターの元従業員2人を含む3人をサウジアラビアのスパイ活動に協力したとして起訴したことが水曜明らかになりました。ツイッター上でサウジに批判的な投稿をしたユーザーを特定し、個人情報をサウジ側に渡していたとみられており、SNS の事業者の法令遵守を問う声が強まりそうです。
司法省が起訴したツイッターの元従業員はサウジ国籍とアメリカ国籍の2人。サウジ当局関係者との仲介役を務めたとしてサウジ国籍のもう1人も起訴しました。で、訴状によると元従業員2人は2014年から15年にかけてサウジ王室を批判する投稿をした利用者の個人情報を入手するために社内システムにアクセス、合計で6000以上のアカウントの情報を得て対価としてサウジ側から腕時計や現金などを受け取っていたようです。中には去年トルコで殺害されたサウジ人記者のカショギ氏と親しい人物も含まれているとアメリカのメディアは伝えています。第4位のニュースは、
アメリカ政府高官ジーソミアの維持求めて韓国外相に圧力。 韓国を訪問中のアメリカのスティルウェル国務次官補は水曜、韓国のカン・ギョンファ外相らと会談し、今月23日午前0時に効力を失うジーソミア、日韓軍事情報包括保護協定の維持を促しました。アメリカはジーソミア破棄に伴い、日米韓の安全保障の連携が弱まる事態を懸念していますが、韓国政府内には日本が厳格化した輸出管理措置の撤回をジーソミア破棄撤回の条件とする声があり、なお打開できるか微妙な情勢が続いています。
スティルウェル氏は8月にジーソミア破棄の決定を主導したとされる韓国大統領府のキム・ヒョンジュン国家安保室第二次長とも会談しました。アメリカの圧力を受け、韓国政府高官はジーソミアの破棄見直しに相次いで言及しています。チョン・ギョドウ国防相は月曜日の国会答弁で、安全保障に役立つなら維持しなければならないと強調。ソ・フン国家情報院長も協定を元に戻す可能性は排除できないと述べました。しかし、日本の輸出管理措置の撤回が条件とする立場は崩してないのが現状なんです。
まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースはこれです。
ゼロックスがヒューレットパッカードに3兆円規模の買収を提案。アメリカの事務機器大手ゼロックスが、同じくアメリカのパソコンプリンター大手 HP、 ヒューレットパッカードに買収を提案しました。これは HP が水曜付の声明で火曜に提案を受けたと明らかにしたものです。一方、ゼロックスは火曜に富士フィルムホールディングスとの合弁事業解消を発表。富士ゼロックスの株式売却で得た資金を M&A 合併買収に充てる考えを示していました。買収額は3兆円規模になると見られています。
実現すれば典型的な生涯大を飲み込む買収になります。ゼロックスは世界的なペーパーレス化の流れから事務機器の販売が低迷し、昔日の面影がありません。去年12月期の売上高は前の期に比べ 4% 減の1兆円にとどまった。一方、 HP はノートパソコンなどの販売が好調。去年10月期の売上高は前の期に比べ 12% 増の6兆2600億円と、ゼロックスのおよそ6倍の規模に達しています。では第2位のニュースは、
ソフトバンクグループ、7月から9月期の最終損益が7000億円の赤字に。楽天の1月から9月期も141億円の最終赤字に。ソフトバンクグループが水曜に発表した今年7月から9月期の連結決算は、最終損益が7001億円の赤字と、前年同期の5264億円の黒字から一転、ソフトバンクグループにとって四半期決算で過去最大の赤字となりました。10兆円の資金を運用する巨大ファンド、ソフトバンクビジョンファンドなどのファンド事業でおよそ1兆円の損失が発生したことが響きました。一方、楽天が昨日発表した今年1月から9月期の連結決算も、最終損益が前年同期の1079億円の黒字から一転、141億円の赤字に転落しました。7月から9月期の最終赤字は楽天にとって8年ぶりのことです。
杉浦さん、僕はね、ソフトバンクグループの赤字決算にどういう意味があるのか、決算発表を聞いた人はケムに巻かれちゃったんじゃないかと思うんですよね。
まさに私もそう思いました。町田さんがそう解釈されたのはどうしてですか？
いや、だからそのソフトバンクグループの孫社長が記者会見の冒頭で、真っ赤っかだ、ボロボロとか、投資の判断がまずかった、反省しなければならないと切り出しながら、最後は体制に異常なしと自信たっぷりに語り、聞き物を煙に巻いちゃったからなんですね。
はい、
で、そこで夕方5時45分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、この決算について、ソフトバンクグループの四半期決算が真っ赤に染まる、これは警鐘か、気になるあの会社の巨額赤字転落もと題し、どういうふうに見るべきなのか、ちゃんと解説しようと思います。はい、なので、ここは先を急ぎましょう。続いて第1位のニュースは、
トヨタの4月から9月期中間決算、純利益が前年同期を 3% 上回る。トヨタ自動車が昨日発表した今年4月から9月の上期連結決算によりますと、最終的な儲けを示す純利益が前年同期に比べて 3% 増の1兆2749億円でした。上期決算としては過去最高水準の更新ということです。
こちらさ、愛知県出身の私としてはこんな時でもやっぱりトヨタは強いなと。
まあ確かに誇らしいですよね。日本の製造業が総じて苦戦している現実を勘案してもトヨタの強さは際立ってます。しかしそれでもね、全く不安材料がないかといえば僕はそうとも言い切れないと思ってるんですよ。
そうなんですか。どういったところでしょうか。
100年ぶりと言われる自動車市場の大変革、自動運転や電動化といったケースへの対応はトヨタにとっても重荷。トヨタといえばどんな時でもコストカットはお家芸だったわけですけど、ここへ来てそんなにうまくいってないように見えるんですね。原価低減効果を販売台数で割った1台あたり原価額っていうのを見るとですね、前期はおよそ3万7000円だったのに対し、今期はどうやら2万8000円ぐらいで止まっちゃうんだっていうんですよ。これやっぱりケースの実用化ってコストと収益の折り合いをつけるのが難しいと、そういう表れと見ることができますよね。
以上、町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では町田さん、今週のニュースまとめ放送後期をお願いします。
はい、1位のニュースでお話したトヨタの原価低減効果の縮小ですが、何年か経った時トヨタが流々としてガーファなどとの戦いを勝ち抜いていれば、あの時期の原価低減効果の縮小は一時的な先行投資負担の拡大だったと笑顔で振り返れるんでしょうが、そうなるかどうかまだ誰にも分かりません。向こう数年は正念場が続くと思うので、日本代表企業としてトヨタにぜひ勝ち抜いてほしいと僕は思います。
それではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り、こちらソフトバンクの話です ね。
そうですね。
こちらで再び耳にかかりましょう。それでは
さようなら。